熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、5月も半ばになりましたが、はい、来週5月23日は長営さんが主催するオーナー感謝祭が開催となります。
そうです。
もう結構な回数をやられているということで、ねね、20回以上ぐらいになるんですかね。
そうやね、何回か全然思い出ないけどね
もうね、すっかり毎年恒例のイベントとなっておりますけれども、
ね、昔はなお正月にやってたんやけどね、合宿交換会。
へ
え。で、それをまあオーナー感謝祭の方がいいのちゃうかな、やりだしたんですけどね。
今年もですね、ホテルグランビア京都で開催となります。毎年本当にすごく豪華で、今年もですね600名ほどの方が招待されているということなんですが、
そう、もうそれ以上入らない、うん、
ぎゅうぎゅうですよね。
ぎゅうぎゅうね。もう来年はもうちょっと広いところへ移動しなあかんな言うてね。で、今キャンセル待ち出るぐらいだ
よね。
でもうそれ失礼やしね、キャンセル待ちいうの。だから来年はもうちょっと、
はい、
もう100年ぐらい入れるようなところへ移動したいなという。
も
う
今でもね十分広い会場ですけど、さらにまあでもね、オーナー様ももっともっとこれから増える可能性もありますもんね。
もう増えるばっかりです
、ね、はい、そうですよね。
あんま減ることはないと思う、
はい。さあ、このオーナー感謝祭なんですが、まあ、本当夢のような世界ですごい豪華なお食事があったり、
まだまだ大したことない
です、ね、いやまあでもね、
まあまあ、はい、短い時間ですけどね、まあ年に1回ぐらい、まあ、寄っていただいてもいいかなというふうに。
抽選会もね、豪華で。
ああ、抽選会ね、まあ、そんな大したことないですけど、
旅行が当たったり、
まあそれはもうどこでもやってることやから、ね、
いやでも豪華ですよ。
そうかな、うん、全然そんな思ってへんよ。
毎年ね、あの工夫を凝らした出し物があったり、
うん、そう毎年も同じことするなと飽きてくるから
考える方も相当大変だと思いますけれども、
もうそうはしゃあないですな、
はい、でも本当にあの楽しい会ですので、ぜひね皆さん楽しみにしていただきたいなと。参加される方なんですけれども、
そうですね来ていただきたいと思います。
そうですね、はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、075-431-2300。メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベリビークラブよりエバラ黄金の味、辛口と甘口セットでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りします。
お部屋探しは長営。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長営のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長営。
月決
近代塾
超ええやん。超ええ通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さてマンションオーナーさんの収入源は家賃収入なんですが、うん、反対に出ていくお金はメンテナンスやリフォーム費用、税金も大きな要素だと思います。
そうですね。
この時間は塾長にマンションに関わる税金について詳しくお伺いしていきたいと思います。まあ、税金問題はねもう皆さん抱えてらっしゃると思いますけれども、このオーナーさんに関してはまずはマンションを持つことで関わってくる税金があると思うんですが、
まあ事業やから事業税とかね、だからまあ不動産なんで固定資産税がかかってきますね、
まあ、結構なね額になるんだと思うんですけれども、ね、
あとお家賃集めるとやっぱり所得税とか青色申告したりとかしますから、そういった税金はかかってきますね、
はい、節税というのはね まあ、皆さんしたいなと思ってるところだと思うんですけれども、ま
あ、賃貸マンションを建てる場合はですね、はい、土地の上に建てますからね、底地っていうことで借地、借家建て付けしてですね、うん、普通の固定資産税が評価額の6分の1ぐらいになるんですよ、うんうんうん、土地計画税は3分の1ぐらいなんで、うんうん、まあ、不動産の賃貸の場合はですね、普通の建物であればこれが、建物の固定資産税が大体2分の1、これがまあ3年ぐらいですね、猶予あります。高層階の場合は大体5年ぐらいですね、そういう税金が少し安くなるっていうことになりますね。
まあ、でもこの節税っていうのはいろんなやり方があるんじゃないかなと。
昔はね
知りたい方はいらっしゃると思うんですが、
建てときはね、借家建て付け地で大体ですね焼却していくんです、建物、一応何十年かで、まあ、だんだん原価が減っていきますから、それは所得なんかから引かれるんですよ、
はい、
だから形の前もんで焼却できるから、うんうん、その分が持ってるとプラスになるのと、うん、それと割増焼却って昔は定率法で焼却してたんで、それがですね、うん、最初は多く焼却するから、うんうん、収入が多少残るというね、そうそうそう、これがものすごくメリットと、うん、それからその先ほど言いました、うん、借家建て付けじゃなくて評価額落ちますから、うんうん、その分が相続対策になるという、この2点を大体集中的に建物建て付けなんですね。で今は焼却は定額なるんで、何十年かでこう割ってですね、だいたい建物50年とかね、60年とかそんなんですから、それを割って毎年決まった焼却分だけ下がっていくということに多分なると思います、はい。
結構やっぱり相談を受けますか、節税対策教えて。いや
僕はまあざっくりとした話しか僕知らないんで、当社の方もですね税理士いますので、うんうん、税理士さんがやっぱりよく知ってますから、はい、彼にやっぱり細かく数字を出してもらってですね、どれぐらいの節税効果があるかっていうのはやっぱり調べないと、うん、税率ってね、税金ってもうしょっちゅう変わっていくんですよ、政府の方針で、
うんうんうんうん、
だから絶えず変わるからですね、うん、去年と同じことが今年になるかってそんなこともないんですね。あんまりこう税金をかけすぎるとですね、やっぱり経済効果落ちますから、
はい、
まあ、多少の税金を緩めながらですね、うん、まあ、収入を増やしていくと、だから、うん、まあ、消費税に変わったりとかしてるんです。
なんであんな税金っていっぱい取られるんですかね。
いやだから世の中にあるものはもう日本のものはほとんどですね国のものなんですね。土地は、うん、所有権という権利しかないですから、
はい、
だから権利しかないからですね、自分のものではないという、うん、自動車も習得税、自分のお金で買うて、なんでその税金払うんだ
ね、本当そうですよ、
贅沢やから、贅沢費に関にはかかるんですよ。
なんか市民税とかいっぱいあるじゃないですか、
いっぱい、事業やってへんけど事業税とかね、わけのわからん税金がですね、しょっちゅうそれ払わなかったら罪になる
のに嫌です。これからの時期税金の支払いの封筒が来るのが本当に嫌なんですよ。なんかもう、うわまた来たみたいな。
うちらも固定資産税でも2億ぐらい払います、年間。
本当にですか。
持ってるだけで、それまあもちろん銀行から融資代で買ってるんですけどね、それ返済していくのは大変なんですよ。だからしょうもないね、しょうもないことで国会を長続き延ばしたりとかね、やっぱりちゃんとやっぱり頑張ってほしいね。
そうですね、なんか使い方をねきちんとして、使い道を明確にしてもらいたいですね、
まあ、それは大変やと思いますよ。しょうもないことしたらセクハラでもすぐ言われるし、
ね、まあ、しょうもないことしてる人がねちょっと多い感じのね、なんか最近イメージがいろいろありますから、うん、
まあまあ彼らも人間やから失敗もしません、うん、だけどあんまりねパーッと先言い出すともう動けんようになってしまって言葉も出せんようになるやん、うん、だからまあ多少はね広い気持ちで聞く方もまあまあ言うとんなという感じで来てあげた方が彼らはもっとですね頑張ってくれると思う。隣の国なんかね、もう財閥はずっと金持ちなんですよ。香港なんか相続税ないからずっと金持ち。
相続税ないんですか。
ないんですよ。日本はもう貯めた金をね、貯めて消費税払って税金払って残って固めた金を最後相続でバーンとんねんから、
うん、こんなに取ってるのになんで赤字赤字赤字なんですかね。
いやだから使い方が悪いね。だけどね、うん、これは法律で決まってんねんから、うん、これは従わないとダメです、
まあ、
そうやないと払わなかったら、
ね、
日本の国を出て行ってくる言われたかなんから、
うん、
もう辛いけども頑張って払ってるんです、
はいはい。まあ、その税金の話に戻しますけれども、はい、税金対策でマンションオーナーになるという話も塾長何回かねされていらっしゃいますけれども、うんうんうん、実際やはり多いですか。
そうやね、まあほとんどがですね、うん、最近はなんかね、うん、 そのマンションを事業としてたくさん買って収益性を、それは何でか言ったらね、はい、今貸し出し金利、市中金利安いんですね、うんうんうん、1% 切ってるとかね、うんうん、だから利回りがですね、東京あたりだと一棟のマンションを買うと 3% 4% で利回りっていう、まあ借り益に対して収入が何パーセントというので、うん、まあ、それが売買されてるんですよ、うん、で、まあ、我々やってるのはもう少し高くないと金利でいつ上がるか分かりません、
うん、確かに、
まあ、もう逆財になるとやね、うん、収入よりも増える要件返済しないともうお手上げになるでしょ、うんうん、だからその辺は調整しながらね、うんうん、金利の安い時に事業家として今賃貸マンションを買って、うん、これぐらいのパーセント利回りと先パ金利が上がるか上がるかを見越しながらですね、うん、まあできたらですね 8% ぐらいを前後でですね、堺で僕は買われた方がいいかな、うん、でそれで収益上がってるんで、うん、だからその辺は慎重に、うん、慎重にね、うまく焼却と金利の安いところを活用しながらマンションを買って、うん、でそれを運営していくっていうのは最近流行ってますね、うん、
あの土地がねもともとあってマンションオーナーになられる方と、うん、マンションを1室2室買ってオーナーみたいな人もいらっしゃるじゃないですか、うん、どっちがあれなんですかね、
まあ、どっちでも結果的には問題は僕はないと思うんだけども、うん、だけどね今これから建てようと思うとね、今建築費がものすごく上がってるんですよね、
オリンピックの関係とかもあるんですか。
そうですそうです、はい、で あの建てるって言うてもね、ゼネコンさんが受けてくれないんですよ。できないで仕事いっぱいやから
忙しいしみたいな。
その根底にはね、やっぱりそういう作業をする人がいない。だからやろうとしても建築費高いから、なんぼ金利が安くても家賃と換算したら利回り悪いからやらないっていうケース。なるほど、ね、だから今観光が多いから京都市内はホテルになってる。
へえやん。お
ー、それは家賃やったらワンルームやったらね、ワンルームでしたらまあ6万円7万円でしょ、はい、高くても、うん、まあ高くて8万円ぐらいでしょ、うん、だけどホテルにしたら1泊が1万なんぼでしょ。
確かに
次30万丸っぽ入ってきたらね、うん、今 90% ぐらい稼働しますから、うん、それは7万円と30万円と30万円選ぶでしょ、
うん、本当ですね。あ、なるほどね
そういうふうにやっぱりこう、まあ、利益上がるものに関してはそこへ集中しておるからね、うんうん、だからマンションあんまり立たないんですね今、うん、市内はほとんど立ちます。
だからね、そのマンションの価格自体も上がってね、来たりしてますもんね。
そうだ ね、市内も上がってし、お家賃もですね、うん、やっぱり 10% ぐらい上がってますね。
なるほどね、はい、町屋さんではですね、まあ、これ含めていろいろその節税のこと、税金のこと、マンションを建てること、うん、まあ、そのマンション買いたいもそうですけれども、いろんなアドバイスを専門の方がしてくださるんですよね。
そうですね、まあ、特にこれ賃貸っていうのは地域にかなり格差ありますので、例えば周辺のところですとやっぱり家賃安いし、うん、だから市内は高いしと、うん、それと収入と借り入れ金とかいろんなバランスを考えながら、まあ我々はアドバイスさせてもらうと。ただし建物っていうのはね、大体まあ住宅金融公庫やらしに銀行の返済が大体30年ぐらいがタイムリミットですからね、大体まあ30年間頑張ってちゃんと返済できるということは基準やけど、うん、だけどね、30年先の家賃は分からへん、
うん、確かにね。
だから大体10年ぐらいね、10年ぐらいまあいけるでしょうというのを想定しながらね、我々はアドバイスをさせていただいてるんです、うん、はい。
まあ、でも長英さんにはね、プロフェッショナルの方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。先ほどおっしゃってたように、まあ、税理士さんもいらっしゃいますし、はいはい、まあ、弁護士さんとかもいらっしゃいますし、弁護士も3人います。トータルでサポートをしてくれるということで、まあね、いろいろ疑問があったらぜひご相談ね。
いつでも来ていただいたら、あのアドバイスはさせていただきます、
はい、ありがとうございます、はい、さあこの時間は塾長にマンションに関わる税金についてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けします、
はい、今日はですね、ビーズの今夜月の見える丘にをお願いします。
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
それと、なんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週は京都府からトコトコさんいただきました。ありがとうございます。質問です。駐車場料金の件ですが、私は支払っているのに払っていない方もいると伺いました。不平等だと思うのですが、こういったことって多々あるものなのでしょうか。契約時期なので異なるのでしょうか。よろしければお答えをお待ちしています。塾長、そして先日娘に長英さんのカウンターを紹介しました。娘が相談に伺うと、とても丁寧ににこやかに対応くださったとのことです。さすが長英さん、ありがとうございます。娘もこの番組を聞いていますので、新生活に向けてエールをお願いしますということです。嬉しいですね。ありがとうございます。
いや、まあ、さ、当然の話やと思う。
いやいや、言ってくださったことが嬉しいなと思って。
そうやね。来ていただいてありがとうございます。もう、どんどん来ていただいたら。
はい。
親切、丁寧に。
ね、
名前言っていただいたら、もう電話して。ようやったって言うときますか。
もうこういうお便り嬉しいですね。
まあ駐車料金の件はね、
はい、
その時期時期によっていろんな、最近はですね、うん、なんかその時期によってお家賃の条件が変わったりとかね、仮想法が変わったりしてるんですね、うんうんうん、だから同じマンションでも家賃ってバラバラなんですよ、
うん、
高いとこもある場合もあるし、まあ結構その時期だけたまたまキャンペーンやって安なったとかね、そういうケースも出てくるんで、おそらく駐車場に関してもですね、まあ、まあ半年間とか1年間はまあ、駐車料金を無料にしますとかね、それからお家賃に、まあ、それ以外には特別に家賃に含めて契約しますとか、いろんなケースになってるんで、まあ、どういうふうにお聞きになったか分かりませんけども、それはそれなりの条件でですね契約をしてますので何とも言えないという。
なんか払っていないんじゃなくて、まあ、違う形で払っているかもしれないし、
そうですね、
ってことですよね、結局はね。
そうですね、まあ、条件がたまたま安くてですね、大体春の時期はですねあまり条件は下がらないですけど、5月6月ぐらいはやっぱりちょっと下がるんですね、夏場とかね、その入居率の悪い時に、だから私が言うてるようにできたらですね、そういう時期を狙って契約された方が利口に契約できますよっていうことを、まあ、従来からちょっと申し上げてると思うんですけど、まあ、そういった形に多分なると思います。
なるほどね、はい、まあ、こういうことをもしも耳にして、それを例えば管理会社さんとかに言うのはまたそれはそれで、
いや、それ言っていただいても無理なんですね、個々の契約なんで、いくら何言われてもですね、それは契約でちゃんと決まったんで、その時確認して事業事項説明をやってるんで、まあ、他と上限違う場合は解約しないしゃあないですよな。だからそれは次の更新の時期にどうなるかっていうことを見定めてですね、
はい、
まあ、今回はそういう契約になってるんで申し訳ないですけど、現状を維持するということになります。
はい、わかりました。それでは塾長、今週のツボです。
はい、今週のツボやなしに 娘さんの新生活に向かって。
あ、はい、
一人暮らしなんで、私生活をこうきちっと生活をしていただきたいと、間違わないように、うん、多いんですね、
間違わないように
女性特にですね、一人で生活するとですね糸の切れはタコのようになりますから、普段の生活をきちっとですね考えて生活していただきたいと思います。
ちょっと詳しくわからないんですが、新生活に向けて一人暮らしなのかもしれないですね、この感
じだと。じゃあマンション探しに行ったから、
そう、探しに行って、うん、そうですね、楽しみなのか。
自己責任なんで頑張ってください。
いや、でもお母さん心配してると思うんで。
心配です、うん、もう女性は基本的、まあ、男性はどうかしないけど、あんまり僕は単身で済ましたくないという。
まあ、でもね、困ったことがあったら長英さんのカウンターにいつでも来ていただければ。
何が困ったこと、
一人暮らして困ったこと
が困ったことあったら
塾長が、
うち元警察官の方も二人といますので張り付かしてもらいます。
元警察官より塾長なんか怖いです、どう考えても。
いや、僕忙しいから。
わかりました、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。 お便りを採用させていただいた方にはベリビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超A案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超A さんからのお知らせ、タッチで楽ちん超A案からです。
はい、タッチで楽ちん超A案、タッチで簡単超A案、寺田部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超A案、タッチで楽ちん超A案、タッチで楽ちん超A案、仲介手数料無料。
何回聞いてもちょっとあれでは面白いですねこれ仲介料手数料が無料のタッチで楽ちん超A案は、カナート楽北泉屋高野店、ゼスト大池、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモール京都、イオン楽南店、桃テラス、楽と山品、アルプラザ宇治東と設置しております。お近くの方はぜひご活用ください。続いてはEガレージです。
はい、Eガレージ、僕のマネージャー来週東京へ宣伝に行ってきます。
へえ、
僕のマネージャーよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935、 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、E ガレージということで担当の久野さんも出世いたしまして、マネージャーから部長に昇進ということで。
そうですね、うっかり忘れてましたいつもマネージャー言ってますから、
奥のマネージャーから奥の部長に、
部長でございます、
部長でございます、はい、E ガレージよろしくお願いいたします、はい、そしてあげちゃうベルビーが15日に行われました第1弾です。怪力屋の焼き飯セットだったんですけれども、なんと先行予約もですね10分で完売したということでもう本当にね今回の企画も大人気いただきました。ありがとうございます。
ラーメン人気あるな、
本当ですね。このあと22日にも
そう、
はい、ありますので、皆さんお早めにご登録いただければと思います、はい、そして超A さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超A案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超A代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りしました。